皆さんおはようございます。途上の歩みデボーションタイムの時間です。今日も主の御言葉によって教えられ励まされ元気に一日を歩みましょう。今日のテーマは良い牧者の特徴。聖書箇所はヨハネの福音書10章7節から13節です。ではお読みいたします。そこでイエスはまた言われた。まことにまことにあなた方に告げます。私は羊の門です。私の前に来た者は皆盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったのです。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。
私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者でなく、また羊の所有者でない雇い人は、狼が来るのを見ると、羊を置き去りにして逃げていきます。それで狼は羊を奪い、また散らすのです。それは彼が雇い人であって、羊のことを心にかけていないからです。
イエス様は続けて例え話を語ります。今度も門と羊のことですね。質問の第一番、イエス様はご自身を門に例えています。それは三条の説教の狭い門とどのように関係しているでしょうか。三条の説教のところではイエス様は狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者はまれです。すなわち命に至る門、これが狭い門であって、これを見出す者は本当に少ないと書いてありますね。実はこの門は羊の門、イエス様を例えていると言っていいですね。イエス様を通らなければ誰も命に至ることはできない。道であり真理であり命であるイエス様を信じることを通して初めて人は天の御国へと行くことができるのだ、その門は狭いのだということなんですね。この9節にも、私は門です、誰でも私を通って入るなら救われますと書かれています。イエス様だけが唯一の門である、それ以外の道はないのだとイエス様は語るわけですね。羊が安全なのはこの門を通って囲いの中に休むということなんです。羊の門という名称を考えてみますと、イエス様は迷いやすい、そして自分では自分を守ることのできない動物の中で、何一つ武器もなく、また速く走れる足もない、牙もないし硬い皮膚もない、本当に羊は弱い存在であります。でもこの羊は門の中に入っていくならば、守られた生活を十二分に行うことができるということですね。一体誰がこの門を通り救いを得ることができるのでしょうか。これを見出す者はまれですとイエス様は言いました。そうです、ただイエス様の羊、イエス様に選ばれ、イエス様の声を聞き分け、イエス様に従ってゆく、この者だけが通ることができるもんだというのですね。この羊は自分自身の弱さ、自分自身の罪、自分自身が一人では生きていくことができないことを認めきって、そして自分を作り愛し、そして自分のためにあの十字架において死んでくださったイエス様を救い主として心から信じる者、これが狭い門を通っていくものですね。なぜ多くの人は狭い門を通ることができないのかと言いますと、人間は自分の罪を認めることがなかなかできません。自分が悪いと思っていても、いえでも私は良いこともこれだけしていますと、そして良いことをしたことと悪いこととを差し引いて、私は善人ですとこう思いたいんですね。でも聖書は、小さな一つの律法を神様の前で破るならば、それは全体を破ったものと同じなのだ、罪の支払う報酬は死であると、このように聖書は語っています。私たちはこの聖書の基準に照らし合わせて自分自身を振り返る、自分自身を見ていく、その時に、ああ私は罪人だ、この罪を私はどうにもできない、十字架の主よ、 私をお許しくださいと、このような思いへと導かれていく、これが狭い門、羊の門を通っていく人の心なんですね。神様がそのような心を与えてくださる、その神様の働きを素直に認めて、主の愛を信じて、主の招きの声に従ってこの門を通っていくわけであります。あなたは自分が羊のように弱く小さなもの、方向音痴なものであることを認めていますか？あなたは一人で生きていけますか？あなたは仮面や鎧、厚化粧を全部取り払い、素のままの自分となりましたか？これはですね、本当に私たちは自分自身強がったり、自分は誰の助けも必要としていないと、人に頼る、他の者に頼るということは、これは弱虫だ、価値のない人間だ、そうにはなりたくないという思いがあるから、私たちは仮面をかぶり、問題のないかのように、自分はうまくいってるかのように、あるいは心の内側は汚れているのに、外側は立派に見せようと努力し、厚化粧をして、本当の自分と外側の自分と全く別人のように演じ分けて、私たちは生きようとするんですね。これが偽善者であり、これが私たちが陥りやすい生き方であります。でもイエス様は幼子のようになりなさいと言いました。天の御国は幼子のいるところであると。幼子は自分をそのまま表すことができますね。イエス様の前に私たちはそのままの自分を持って、本当に弱さや愚かさや力のなさ、これを持って主の御前に出ていくならば、主が私たちを守ってくださるんですね。羊の門を通っていきましょう。イエス様のもとに本当に心から愛のままの自分を持って出ていこうではありませんか。これはクリスチャンになっても同じですね。いつも私たちは主の前には子供のように無邪気にそのままを持って出ていくのですね。2番目の質問は、盗人、強盗、雇い人と良い牧者との決定的な違いは何でしょう。これはこの前も言いましたように、盗人や強盗、これはですね、羊のために労する、使えるのではなく、羊を利用して自分自身の富や地位や名誉やそれらのものを得ようとする、羊を道具として扱う、自己実現のために羊を自分の思い通りに用いようとするわけですね。雇い人、これは雇われたものですから、羊のことをよく考えて羊のために労するというよりも、自分自身の生活のために仕方なく羊の世話をするわけですから、できるだけ手がかからないように、できるだけ手抜きができるように、そしてまた恐ろしい獣が襲ってきたならば、一目散で自分は逃げて危険から身を避けようとする。つまり羊を守るという意識はない。羊を本当に愛して羊のために惜しみなく労そうとする心がない、これが雇い人の姿ですね。良い牧者は羊のために命を捨て、羊が豊かに命を持ち安らかに生活できるように常に羊のことを心がけます。そうですね、イエス様はそのようにして羊を扱いました。イエス様は羊のためにあの十字架においてご自身すべてを差し出し与えました。そのイエス様の愛による犠牲の死を通して、私たちの罪の身代わりとなって死んでくださったことを通して、私たちは永遠の命を与えられ、そして今まで自分が何の価値もない、何のために生まれてきてどこに向かって歩んでいくのか、そして最終的にどこに行くのか全く分からなかった私たちが、いつも共にいてくださるイエス様の家に平安を持って、行くべきところ天の御国を目指して、イエス様と共にいつも歩むことのできる、このような豊かな人生を、生活を、安らかな生活を得ることができるようになりました。イエス様はいつも羊のことを覚えて、鳥なしの祈りを捧げ、また私たちのために良い技ができるようにいろんなことを備えてくださり、また良い技が行えるように力をも与えてくださいますね。敵よ、カルト化した教会とイエス様は牧者となっている教会の違いは何でしょうか。カルト化した教会は、そのカリスマを持った教祖というべき、そのリーダーの権威のもとに 人々が隷属している。人々は教祖の力、リーダーの力に恐れを感じ、自由さを失い、奴隷のように仕えていくんですね。リーダーが羊に仕えるのではなく、羊がリーダーに使われて、そして恐れと不安と、また従わなければ差別され排除され、ひどい仕打ちを受けるのではないだろうかという、この思いの中で不安な生活へと陥ってしまうんですね。一方、イエス様が牧者となっている教会は、一人一人が個性を持って自由にイエス様から声を聞き、イエス様から教えられ、いよいよ豊かな歩みへと進んでいくことができるわけであります。あなたは教会において平安な心で霊の糧を豊かに得、キリストの似姿へと成長していますか？良き牧者は羊のために働きますね。教会は信徒一人一人が豊かに成長するために、そのリーダー、牧師は心から喜んで御言葉の糧を与え、また祈りを持って信徒のために労し、具体的な必要に対して応えていく、このような牧師のへりくだった姿勢の中で、キリストの教会は成長していくんですね。成長とは羊の成長であります。牧者は羊に仕える、羊のために命を捨てるものですね。あなたの教会はどうでしょうか？3番目、イエス様は羊である私たちが永遠の命を得るために何をしてくださいましたか？いつもこの原点に帰るんですね。イエス様が私のために何をしてくださったか、このことを私たちがいつもいつも覚えて、そこに心を向け、そこに自分自身の信仰の土台を置いていくときに、私たちは先立つイエス様を模範として、具体的な生活の中で生きることができるんですね。その原点とは十字架であります。十字架のイエス様の愛にどれだけ私たちが心を慰められ励まされ、また心の内に本当に愛されている、許されている、大切にされているという、この思いを私たちが持つかなんですね。あなたはイエス様が自分のために命を捨て、自分のために今も仕えてくださっていることをどれだけ深く覚えて生活しているでしょうか？あなたにとってイエス様は日曜日のあの礼拝の時の1時間半のイエス様でしょうか？それとも日々瞬間瞬間、私のために共にいてくださる、私のために命を捨ててくださったイエス様、私のために今も一緒にいてくださるイエス様、この思いを持ってあなたは主と共に歩んでいるでしょうか？イエス様からの愛を大きく受け取るとき、あなたから愛が自然と溢れ出ます。このことを信じますか？あなたが愛の人となりたいならば、イエス様の愛を思いっきり受けるということであります。自分自身の弱さを徹底的に認めて、自分自身がこの主から離れたならばとんでもない存在であるということを本当に認識して、今羊の門を通らせていただいて、そして良き牧者のもとにあって、年頃に日々取り扱いを受けながら、右にも左にも曲がることなく、必死ずつをして豊かに牧草をいただき、豊かに水をいただき、そしてあらゆる獣から守られていくという、この素晴らしい一日一日を与えられていることを心から感謝するときに、私たちはその感謝が他の人たちに対して優しさ、寛容さ、そして善意、そのようなものとして現れていくんですね。主が成し遂げてくださったことをいつも思い出しましょう。主は十字架においてあなたを許し、あなたに永遠の命を与え、あなたに愛することのできる力を与えてくださったのです。どうぞこのイエス様の成し遂げてくださった御業、イエス様ご自身を私たちに与えてくださったこの出来事を決して忘れることなく、イエス様に感謝し、この十字架を見上げながら、イエス様の後を御言葉に従って歩んでいくのではありませんか。今日もまたイエス様の愛を覚えつつ、具体的な人々との関係の中でへりくだって誠実に生きるものとなりましょう。途上の歩み、デボーションタイムでした。